こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コミック版ザ・ゴール3チェンジ・ザ・ルール、エリアフ・ゴールドラット原作の TOC 制約理論を土台にしたビジネスコミックで、日本企業の DX と企業変革を主題にしています。 ERP システム開発を担う企業で重大なバグが見つかるという設定を通じて、システム導入そのものではなく利益に結びつく業務ルールや運用設計が本質だと示します。物語形式を採用しながらも、ドラムバッファーロープ、バッファーマネジメント、全体最適といった考え方を実務上の課題に接続して理解できるように構成されています。経営者や管理職だけでなく IT 部門現場担当新入社員まで、企業変革を自分ごととして捉える入り口になる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 ERP 導入よりも運用ルールの見直しを問い直す視点、本書の中心にあるのはシステムを入れれば問題が解決するという発想への疑義です。 ERP のような基幹システムは業務を標準化し可視化する力を持ちますが、それ自体が利益を生むわけではありません。わしろ既存の社内ルールや評価基準が旧来のままなら、システムは非効率を高速化するだけになり得ます。物語では新商品にバグが見つかることで、技術的な不具合だけでなく企業が何を最適化しているのかという根本問題が露呈します。ここで重要なのは、何を管理対象とし、どの指標を優先するかを再定義することです。システム導入を目的化せず、業務の流れと意思決定の基準を先に設計し直すべきだという点が、実務的な教訓として強く示されています。DX を進めても成果が出ない企業に対して、最初に見直すべきはツールではなくルールだと教える構成です。次に、制約理論を用いた全体最適の考え方を物語で理解できる本書では、TOC 制約理論を単なる経営理論としてではなく、現場で使える判断の枠組みとして描いています。特に重要なのは、組織全体の成果は各部門の局所最適の合計では決まらず、最も強い制約に左右されるという見方です。だからこそ、問題が起きた場所を片端から改善するのではなく、ボトルネックがどこにあるかを見極め、そこに資源を集中させる必要があります。コミック形式の利点は、この抽象的な発想を登場人物の対立や意思決定の流れの中で直感的に追える点にあります。経営会議での議論や現場の混乱を通じて、部分最適がなぜ全体の遅延やコスト増につながるのかが理解しやすくなっています。理論を暗記する本ではなく、制約に注目する思考を身につける本として位置づけられる点が特徴です。さらに、ドラムバッファーロープとバッファーマネジメントの実践的な意味、本書はTOC の代表的な運用手法であるドラムバッファーロープとバッファーマネジメントを企業変革の具体策として扱います。ドラムバッファーロープは制約工程のリズムに合わせて全体の流れを調整する考え方であり、バッファーマネジメントはその流れに対する遅延や不安定要因を管理する方法です。これらは一見すると生産管理の専門用語ですが、本書では開発や業務運営にも通じる原理として描かれます。重要なのは、すべてを均等に早くしようとするのではなく、制約に合わせて仕事の投入量と在庫、待ち時間を制御することです。これにより現場は忙しいのに成果が出ない状態を避けやすくなります。単なる理論紹介ではなく、流れの管理が利益と直結することを示す点に、この本の実務的価値があります。そして、需要予測と在庫の問題を全体最適の観点から捉え直す本書が示すもう一つの重要な論点は、需要予測の不確実性と在庫管理の関係です。多くの企業では将来需要を正確に読むことが難しいにもかかわらず、その予測に基づいて在庫や生産計画を細かく調整しようとします。しかし、予測が外れれば欠品や過剰在庫が発生し、どちらも利益を圧迫します。本書はこうした問題を個別の部門責任に還元せず、全体の流れとして見直す必要性を示します。つまり、在庫を単なる保有量ではなく、変動を吸収して供給を安定させるための仕組みとして扱う視点です。ここでは、局所的な計画制度よりもシステム全体がどの程度の不確実性に耐えられるかが重要になります。 DX 時代において需要予測やデータ活用が重視される一方で、それだけでは解決しない現実を踏まえた地に足のついた問題設定になっています。最後に、テクノロジーを価値化するための6つの問いが示す導入原則、本書の後半で重視されるのは技術そのものではなく、それをどう価値に変えるかという問いです。ダイヤモンド社の案内でも示されるように、技術によって何が可能になるのか、何の制約を取り除くのか、既存のルールは何を前提にしていたのか、新しいルールは何か、技術はどう変えるべきか、そしてそれをどう実装するかが問われます。これは DX の多くがツール導入に終始してしまう現実への明確な対抗軸です。 新しい技術を入れても旧来の評価制度や承認手続きが残っていれば価値は出ません。逆にルール変更まで含めて設計すれば技術は初めて期待通りの成果を生みます。本書は技術選定よりも変革設計の重要性を示しており、 IT と経営の接点を考える読者にとって特に示唆が大きい内容です。結論として、コミックバンザゴール3チェンジザルールは、 DX を進めたいが成果に結びつかない企業、ERP や業務システムの導入後に現場とのズレを感じている担当者、そして全体最適の考え方を実務に落とし込みたい管理職や経営層に向いています。コミックという形式のため、 TOC 制約理論に初めて触れる読者でも入りやすく、単なる概念理解にとどまらず、リール変更や流れの設計という具体的な論点まで追いやすい点が利点です。同種のビジネス書と比べると、理論解説に偏りすぎず、日本企業の DX 課題に寄せたオリジナルストーリーで、ステム導入と組織変革の関係を直感的に示している点が際立っています。特に技術を入れる前に何を変えるべきかという視点を持ち帰れるため、読後に現場の見方が変わる可能性があります。研修教材としても自己学習用としても使いやすい一冊です。ご支援いただける場合はエリアフゴールドラット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。